今日はイザヤ書の2章です。このところにはキリストの王国についての予言が記されてあります。2節に、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、諸々の丘より高くそびえ立つ、そこにすべての国々が流れてくるとあるわけですけれども、終わりの日に、これはキリストが再臨され、そしてまた黙示録には千年王国のことが語られているわけですけれども、まさにその姿がこのイザヤを通してイエス・キリストの誕生の700年以上前にも語られたことであるわけです。このイザヤの時代にはイスラエルの国は北と南に分裂し、北イスラエル王国が先にアッシリアによって滅ぼされてしまう。そして続いてこのユダ王国に危機が迫ってくるという時に、この南の大国エジプトと同盟を結んで、そして北の勢力に対抗しようというような、そういう状況であったわけです。しかしイザヤはそんなことをしてもこのイスラエルの国は立ち行かない、そのことを語ったわけですが、受け入れられなかった。そしてそういう中にあってこの予言を彼は語ったわけです。終わりの日、誠の救い主がこの地上に来てくださり、この治めてくださる。で、三節のところに、多くの民族が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろうとあるわけですけれども、主の山、これはシオンの山であり、そしてエルサレムを指しているわけです。ですから三節の終わりを見ると、シオンから御教えが、エルサレムから主の言葉が出るからだ。そのところに救い主キリストが望んでくださり、そしてそこから神のこの裁きというか、全世界を支配する、そのことがなされていくわけです。4節を見ると、主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直す。国は国に向かって剣を上げず、もう戦うことを学ばない。もう戦争が終わり、もう平和な世の中となっていくということの予言がこのところに記されているわけです。残念ながら今はもうまさに国が国に敵対するような、もうウクライナとロシアの戦争があるわけですし、そしてまたアフリカの国々でも内乱や紛争がもう絶え間なく起こっているというような状況の中にあります。しかしもう戦うことを学ばない、そういう時が必ず来る。私たちはこのことを信じて主を待ち望むものでありたいと思います。そして5節には、ヤコブの家を、さあ私たちも主の光のうちを歩もうとあるわけですけれども、私たちは今もう信仰において必ずキリストの再臨がある、そのことを待ち望み、私たちは主の光のうちを歩む必要があるわけです。イエス様は、私は世の光である、私に従ってくる者は決して闇のうちを歩むことなく命の光を持つであろうと私たちに言われましたけれども、私たちは世の光であるイエス様に従って歩む、そのことによって私たちは必ず勝利を得ることができるわけです。この世にはいろんなものが満ちているわけですけれども、まさに6節から8節にはもう今の時代の様子のことが語られています。もう6節の終わりには、牧者で満ち、占い、もうテレビでももう占いのことをやってるわけですし、また7節には、銀や金、もうこの世の富、財宝を多くの人たちは求める。 そしてまた8節には偽りの神々で満ち、もう偶像礼拝、もうまさに今の時代はそういうふうな状況になっているわけです。しかしキリストが再臨されこの世を治めるときには、もうそういうものはすべてもう捨てられていくわけです。20節のところには、その日人は自分が拝むために作った銀の偽りの神々と金の偽りの神々をモグラやコウモリに投げやるとあるわけですけれども、必ずそういう日が来る。本当にこのキリストの勝利が全地に及ぼされる日があるわけです。11節に、その日には人間の高ぶりの目は低くされ、人々の思い上がりはかがめられ、主お一人だけが高く上げられる。このキリストが崇められて、そして勝利をもたらしてくださる、その時があるわけです。それこそイエス様は私たちを救うために十字架にかけられ、そしてまた私たちの贖いとなられた、その時があったわけですけれども、しかしやがての時にはこのキリストが崇められる。そして十二節に、まことに万軍の主の日はすべてのおごり高ぶる者、すべての誇る者の上にあり、これを低くする、そういう時が必ずあるわけです。そして17節に、その日には人間の高ぶりはかがめられ、人々の思い上がりは低くされ、主お一人だけが高く上げられる。それがこの地上で表される時が必ず来るとイザヤは予言をしたわけです。そのことはまだ今の時代にもなってはいないわけですけれども、しかしキリストが再臨され地上を治めるときに、この彼が語ったことがなされていく。私たちはこのことを信じるものでありたいと思います。そして私たちは誠の救いの光であるイエス様に従っていき、そしてまた神様の栄光のうちを信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。